하츠미니 이사야쇼 고추 산쇼 연세츠가 오요미타시타이토모이마스 마코토니 카레와 와타시노 야마요 오이 와타시타츠노 이타미오니났다 다가 와타시타츠와 오모타 카레와 바세라레 카미니요 타레 쿠루시메라레다노다토 시카시 카레와 私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、各々自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を 가리니 오바세다. 彼は痛みつけられたが、それを忍んで口を開かず、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。とあります。そして、黙示録の 第5章1節から7節までもお読みいたしたいと思います。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が隠し殺され、7つの封印で封じられていた。 また私は一人の強い御使いが大声で、触れ広めて、巻物を開いて、封印を解くのに、ふさわしいものは誰か、と言っているのを見た。しかし手にも、血にも、血の下にも誰一人その巻物を開くことのできる者はなく、見ることのできる者もいなかった。
巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったのでは私は激しく泣いていた。すると長吾の一人が私に言った。泣いてはいけない。みなさん、ユダ族から出たシシダビドの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。 さらに、御座、そこには四つの生き物がいると、長老たちとの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は、全世界に使わされた神の七つの御霊である。子羊は、近づいて、 御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。 イエス様は、ほふられたと見られる子羊です。子羊という言葉は聖書の中で何回も出てくる言葉ですが、28回もイエス様は子羊であると黙示録の中で
呼ばれております。イエス様は私たちにとって過ぎ越しの羊であります。イエス様は罪の裁きをご自身でお受けになってくださったのです。イエス様は呪いを受けてくださったんです。イエス様は私たちと被造物とを悪魔の支配下から贖い出すために血を流してくださったのです。だからパウロは喜んで、私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでに報復られたからですと書く記したのであります。イエス様の救いの御業はもうすでに過去に成し遂げられた御業です。ペトロは、あなた方が贖い出されたのは傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたとえ血によったのですと確証したのです。今日は主に今読みました黙示録5章6節と7節について一緒に考えてみたいと思いますが、主題は子羊に与えられた権威であります。この6節7節において私たちは子羊である勝利者の完全な権威を見ることができます。私たちはここにおいて御霊に満たされた、力に満たされた主イエス様の権威を見ることができます。子羊である主イエス様が中心におられます。ここにおいては何が中心であるかということが強調されています。主イエス様は常に中心におられたのです。ゴルゴタという丘で二人の罪人と一緒に十字架につけられた時にもイエス様はその真ん中におられたのです。主は罪はありませんでしたが、私たちの罪のために神の裁きと刑罰とを受けになられたのです。イエス様が復活された時に弟子たちは閉ざされた部屋の中に集まっておりました。その時突然イエス様が体の真ん中に現れたと聖書は言っています。そして体に手と足とにある釘跡を示し、体にご自身の愛とご自分の死とを思い出させられたのであります。また今日もなおイエス様は特に礼拝の時、パンが裂かれ、そしてご自身の名によって集まりがもたらう時にはその真ん中に立っておられるのであります。マタイ伝18章19節20節に、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと書く記されています。そしてこの黙示録五章においてはイエス様は四つの生き物と長老たちの真ん中で、さらに御座の真ん中に座っておられます。ヨハネはユダの獅子、全世界の権威を持っておられる方が勝利を得られて巻物を受け取り、そして巻物を開くことができるようになったことを聞いたんです。ヨハネはその時その獅子を見ようと後ろを向いたのです。しかしヨハネが見たのは獅子ではなくて子羊です。その子羊は報復られたと思われる傷を負っていたのです。しかし その子羊は死んではいませんでした。血に横たわっていなかったのです。その子羊は立っておりました。子羊は生きて、御座について支配をされているのです。このほふられたと見られる子羊について、今日少し学んでみたいと思いますが、三つのことについてこれから考えてみたいと思います。第一番目は、力を得るための子羊の死。第二番目は、終わりに至るまでの愛としての子羊の死。そして第三番目は、全世界に対する裁きとしての子羊の死です。第一番目は、子羊の死は力の満たしに至る道でありました。主イエス様はユダ族の獅子でありましたが、イエス様に勝利が与えられたのは、イエス様を獅子にするためではなかったんです。多くの国々はその国の印として、獅子とか、ワシとか、クマのようなものを持っているんです。獅子のような性格を持った支配者はいつの時代にも言ったんですけれども、このような性格を持った支配者らを通しては涙と血の流れは一層大きなものになってしまうんです。イエス様は獅子のように力を持って世界の歴史を転換させたのではなくして、犠牲の生贄としてご自身が生贄の動物となることによってこの転換を成し遂げました。イエス様はご自分の犠牲の死を通して罪の壁を取り除かれたのです。子羊としてイエス様は勝利を得られました。普通は力を使うことによって人は勝利を得るんですけど、イエス様はご自分の犠牲を通して、またイエス様はご自分を犠牲として引き渡されることを通して勝利を得られました。ユダ族の獅子は子羊のように死にました。そして命の君であられるイエス様は犠牲となられたのです。イエス様は死の苦しみをされ、そして死に打ち勝たられたのです。イエス様は世界の支配権を獲得したのであります。そして第二番目は、主イエス様の死は終わりに至るまでの愛の死でありました。ヨハネ伝書三章一節に、さて過ぎ越しの祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたと書いてあります。イエス様の死は終わりに至るまでの愛の死でありました。だからヨハネは喜んで、黙示録一章五節の後半に、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ったと書く記すことができたのであります。イエス様の死は愛の実践的な現れでした。イエス様の死は誰の血をも流さず力を用いることをしませんでした。イエス様は主なる神だけがおできになるように人を愛されたのです。イエス様は愛のゆえに死に、その愛は耐えることがありません。この愛のゆえに主イエス様は死にご自身を犠牲として引き渡されました。十字架に疲れた時、イエス様は何と言ったかと言いますと、父よ、体をお許しくださいと祈られました。これよりも大きな